本日の聖書の箇所をお読みいたします。ヨハネによる福音書1章1節から5節と14節です。お読みします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずなったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝も街道とそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。先週はクリスマスでした。今年もですね、12月に入っていこう、皆さんと共にアドベント礼拝を重ね、でイブの夜もですね、イエス様の誕生を祝うことができて感謝でした。25日にはですね、有志の方と一緒に入院入居中の仲間たちを、クリスマス訪問することもできました。まあ、そんなこう先週ですね、クリスマス一色でずっと行ったんですが、25日ですよ、水曜日、私朝からですね、世の移り変わりの急激さというものを感じました。買い物にね、スーパーなんかに行きますと、もう正月一色なんですね。迎春っていう垂れ幕がもう12月25日から飾られましてね。で、クリスマス関連の品物に安売りの値段がつき、で、餅だの、おせちだの、しめ縄だのね、あのお年玉のポチ袋だの、まあ、これでもかというぐらいに並ぶわけですよ。個人的にはあんだけ忙しかったんだから、もうちょっとクリスマスを楽しもうよと思うんだけれど、ねえ、世の移り変わりは早い。まあでもこのね、もうちょっとクリスマスを楽しもうよっていうのはこれ冗談ではなくね、私はね、そうしたいと思ってるんですよ。って言いますのもね、そもそもクリスマスっていうのはイエス様のお誕生を祝う時でして、生まれたと祝ってるんであって、これでね、クリスマスの喜び終わったわけじゃないですよ。むしろね、生まれたんだから始まったんですよ。で、想像すればね、わかりますけれども、赤ん坊が生まれたらその途端赤ん坊が家族の中心となって、ね、家族は赤ん坊に合わせて生活リズムを変えるじゃないですか。例えば、お母さんは赤ん坊の授乳に合わせて寝起きするようになりますしね。で、そのお父さんだとか家族だとかはですね、あの外出できないお母さんの分も含め、その買い物行ったり家事を行ったりするわけですよ。で、なんだったら生まれてからの方が大変でしてね。で、そういう考えますと、同じくクリスマスもイブが終わったからはい終わりじゃなくて、イブでイエス様がお生まれになったからこそ、イエス様と共にさあここからどう生きようかっていうのが、私たちにとってのこうね、クリスマス以降なんだと思うんですね。で、そこでまあ今日のお話につながるわけですけれども、今朝私はイエス様が誕生した今、じゃあ私たちはどう毎日を過ごしていこうかねっていうことを考えたいんです。まあ、一年の終わりの礼拝でもありますから、まあ、今朝もね、明るく御言葉を読んでいきたいなと思っております。さて、先ほどお読みしました聖書の箇所、ヨハネによる福音書1章1から5、そして14節。この箇所ですね、マタイやルカにはイエス様誕生のね、物語としてマリアの受胎告知だとか、まあ、占星術の学者とかね、羊飼いのお話とかありますけれども、これはその、ね、物語長なのはマタイやルカでありまして、今お読みしましたヨハネ福音書の一章っていうのは、ヨハネ福音書版のイエス様誕生記述にあたるんですね。ヨハネ福音書はギリシャ哲学の影響が非常に強い分、物語的な書き方ではなくって、抽象的な記述でイエス様の誕生がいかなる意味を持っていたかっていうことをまあ書いてるんですね。で、難しい表現なんですけれども、私は今朝の箇所の中から3つのことをポイントとして注目したいなとこう思うわけです。で、まず1つ目は、ね、ちょっと一節からちょっとまずは読んでみましょうか。五節まで。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。 万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。早々に難しい表現が続いているんですけれども、注目したいポイントの一つ目っていうのはね、ずっと繰り返されている言葉っていう表記なんですね。で、日本語で読みますとね、言葉っていうのが、ことの葉ではなくて、一文字、言っていうね、言語の言、一文字で書かれております。ここが最初のポイントなんですね。で、この言ですね、言葉一文字のニュアンスって言いますのは、まあ、例えば日本語で表現をしますと、言霊とかっていうのが最もしっくりくるわけです。で、音として意味伝達をしていくことの葉とは違いましてね、言霊は言葉そのものに力とか命とかが宿っている。ね、語った言葉が実際にこう何かを生み出し実現していくって、こういうイメージが、このヨハネ福音書の語っている言葉という一文字とピタリと合うわけですね。ヨハネ福音書は、天地創造の初めから神様と共に力ある言葉、実存のある言葉があったっていう。それがイエス様だったんだよ、イエス・キリストだったんだよというふうに語っている。そしてこの世界で生きるすべての存在に本当の命と生きる意味をもたらす希望の光が言葉なるキリストイエスだったんだと告げている。これが、まあ、ポイントの一つ目なんですね。二つ目のポイント、ちょっと注目したかったのは、五節にあります、光は暗闇の中で輝いているっていう言葉なんです。この一文だけ取ってもちょっとわかりにくいんですけれども、このギリシャ語のですね、原文でこの1から5節読んでいきますと、すべての文章が何々だったっていう過去時制で書かれています。例えば、初めに言葉があった。言葉は神と共に、あった。言葉は神であった。全部過去なんですね。で、けれども、光は暗闇の中で輝いているだけは、これ現在形なんです。全部過去の話なんではなく、この光は今まさに輝き続けているって言ってるんです。で、これが何を意味するのか。それは、2000年前にお生まれになったイエス・キリストというお方は、単なる過去の一人物なのではなく、今も私たちの人生を照らす希望の光なんだよ。今なお輝き続けているんだよとヨハネ福音書は告げるんです。現代人に対してもなおイエス様は希望であり、命であり、慰めであり続けている。これが二つ目のポイントなんです。三つ目に注目したいのは14節です。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。ね、神の子がですね、人間となって生まれてくださったという記述なんですけれども、これね、注目したいのは、その、肉となってっていう言葉なんですね。で、この肉っていう言葉は、ギリシャ語でサルクスっていう言葉が使われております。で、サルクスっていうのは文字通り肉体を指す言葉なんですけれども、他の福音書を見ますとね、その体を表す時にはソーマっていう言葉が使われることが多いんですよ。で、けれどヨハネ福音書のここではサルクスっていう言葉が使われている。で、そのサルクスとソーマの違いっていうのがどこにあるかって言いますとね、そのサルクスってね、ちょっとね、悪いイメージを持つ言葉なんです。例えばですよ、その、まあ悪いと言いますか、不完全さみたいなのを持つ言葉なんですね。で、例えば、神様の御心よりも自分の都合になびくような、誘惑への弱さを持った人間みたいな、こういうイメージがね、サルクスっていう言葉の中にある。つまり、常に神様の前に、不完全で限界だらけの存在っていう言葉、存在を指すときに、このサルクスっていう言葉が使われる。あんまりいい意味じゃないんです。けれど、14節ではまさに、なんと神の言葉たるイエス様が、弱くて身勝手でどうしようもなくって欠点だらけの人間と等しい存在として、私たちの現実の真っ只中に生まれてくれたんだよってことを告げたのが、言葉は肉となって私たちの間に宿られたなんですよ。 イエス様はね、私たちに伴いながら生きようとして私たちの傍らに生まれたんだよっていうことをこのヨハネ福音書は告げてるわけですね。この3つのポイント、1つ、言葉とはイエス様のことなんだよっていうこと、そしてイエス様の光は、暗闇の中で輝き続けているんだよっていうこと、そして3つ目、神の言葉であるイエス様はこのどうしようもない私たち人間と同じ現実を生きるべく人となって生まれてくださったっていうこと、この3つのポイントに見出す示唆はですね、神様はね、2024年のクリスマスを過ごして年の瀬でホッとしとって、でも実はかっこね、振り返ってみるとあれやこれや課題だとか弱さだとかを抱えとる私たちに対して、それでもね、でっかい希望を与えるべく、あなたたちが自分たちの生活の中で、あ、それでもイエス様が私と一緒に生きてくださってるって実感できるように、あなたの傍らに救い主イエス様を生まれさせてくださったんだってこう告げてるわけですね。イエス様というのは過去の人物じゃないんですよ。今の私たちの人生に決定的に伴い、私たちと一緒に困難も痛みも喜びも笑いも共に生きる神様の救いと導いてくださる存在なんだよってヨハネ福音書は告げたんですよ。この示唆はすごいなって思う。イエス様は私たちの弱さも困難も課題も痛みも全部ひっくるめて、私たちを丸ごと分かった上で、それでも一緒に生きてくださる、私たちを受け止めてくださるんだ。現代はね、さまざまな面で生きづらい社会だなということをもう常に、人々に、評価に値する結果、成果っていうものを求めます。例えば学力とか才能とかね、そういったものが人の価値を測る基準になっている。強みとか長所をアピールするけれども、弱さ短所はひた隠しにしようとするでしょ。でそうせねば自分が価値がないもの、低いものだとレッテル貼られてしまうから、まあ日本人の生真面目さといいますか、村意識、同調圧力なんかもありまして、ともかくこう波風立てず、周囲の評価ばかり気にして仕事、学業、人間関係、まあ、様々な面で実はってこう生きづらさを抱えとる人って多いんですよ。そんな社会の表れなんでしょうかね。12月の20日に文科省がですね、23年度休職した公立の小中高の教員数を発表してるんです。で年間ね、23年度年間で7119人の人が休職をしている。でこのまあその休職したっていうのはそのメンタルの意味ですね、心の問題ですね。で、22年度から580人も増えとるっていうんですよ。だからね、これ23年度の数字だから、24年度ね、あと3ヶ月ありますけども、あと3ヶ月測るときっとまた増えとろうなと思うんですね。でね、実際まあそのね、私も大学で講義を担当しておりますけれども、教員じゃありませんけどもね、ここ数年コロナと重なって、その不安感の強い学生が増えたなっていうことをこう思うんです。でそれだけやっぱり多くの人が生きづらさを感じ取るんでしょう。弱さを知られると自分が低く評価されるかもしれないと、ね、だから助けてって言えず、ますます自分を追い込んでしまうんでしょう。でもね、ヨハネ福音書は告げるんですよ。イエス様はあなたの弱さも強さも堅物で嫌な面もありゃ、それ明るくっておもろい面もあって、全部丸ごと理解して受け止め共に来てくださるよ。イエス様がね、希望の光なんだよって告げるんです。故に私たちは今やイエス様を信じることで自分で自分を丸ごと認めることができるんですよ。そっかと、そらあれもこれも知らんけど、これね、この私としてイエス様と一緒に生きたらいいんだって、そういうなんかこうね、容認、慰め、そんなものを私たちは感じるんです。イエス様とつなぎ合わされている仲間たちも一緒にいるわけだから、そういう人たちと一緒にね、お互い支え合って生きりゃいいんだって、そんなことを気づかされるんですよ。アドベントの礼拝の中でもご紹介しましたがね、20世紀の神学者カール・バルトがイエス様の誕生についてこう語っている。神はイエス・キリストにおいて、永遠に罪人と共にあることを決意された。 神様は私たちと一緒に生きるっていうことをね、決意くださった。その現れがあのクリスマス、イエス様の誕生なんだ。だからイエス様の誕生を祝うっていう時にね、私たちは自分が不完全であっても、弱さをいっぱい抱えていても、それでも神様と結び合わされながら生きてていいんだっていうことをね、悟らされるんだ。同じようにイエス様によってつなぎ合わされた仲間たちがおってね、だから一緒に生きたらいいんだって、そう励まされるわけですよ。だから今日私はね、共にクリスマスの後を生きていこうとするね、皆さんとこう確認したい、確認し合いたい。肩肘張らずね、あんたの素のまんまでイエス様受け入れて生きようや、僕ら一緒に生きようやって、イエス様を過去の人物に終わらせるんじゃない、私たちの人生に迎える、今一緒にイエス様と共に、仲間と共に誠実に生きていく。でそこにね、様々なトラブルはそれはあるけれども、でもそれを超えて素敵な喜びっていうのがね、私たちの中で希望が湧いてくるんですよ。今年も12月、世界中でイエス様誕生ね、降誕劇ね、劇が演じられておりました。私たちの教会のね、幼稚園でも例年のように劇が演じられておりました。面白かったですよ。でね、その中で今年は我が家の三男も劇に出れたんですね。と言いますのが、昨年彼はインフルエンザにかかったがために本番直前で出れんくなったんですね。なので今年がデビューでした。で、この恵みの園はですね、11月の中旬から毎日通し稽古が続くんです。で、まだ字が読めない年齢の子どもたちも多いからですね、毎日繰り返しながら流れで覚えさせていくわけですね。が、その字が読めないから耳学問になるため、ちょいちょい聞き間違い、言い間違いがあって、これがまた面白い。三男の言い間違いにもだいぶ表してもらいましたけどもね、例えば劇の中でヨセフがマリアを連れて旅するシーンがありましてね、子供たちが歌うんですね。ちょっともうその何でしょう、歌詞の方に注目いただきたいからね、読みますと、大工のヨセフはナザレの村でマリアと一緒に旅行く支度、寒くないように毛布を持って小さいロバ連れベツレヘムまで、ぽっくりぽっくりぽっくりとっていう、こうね、最後のところはもうメロディーつけましたけど、こういう歌があるんですね。でこれを耳だけで覚えてきた三男がこう歌うわけですよ。大工のヨセフのところをバイクのヨセフはナザレの村でマリアと一緒に旅行くしたく、寒くないように毛布を持って小さいロバ連れベツレヘムまで、とっくりとっくりとっくりとって、彼の歌う歌は熱燗で一杯やりながら妊婦をバイクの後ろに乗せて飲酒運転するヨセフというとんでもない歌になっとるわけですね。絶対ダメ飲酒運転ですけれども、そのなんか私たちのイメージするヨセフとのギャップがものすごくて面白いでしょって、こういう予想外の出来事っていうのは、こう劇の中での出来事というのは世界中で起こっておりましてね、もう何年前になるかはちょっと定かではありませんが、あるヨーロッパの村でクリスマス劇が行われて、そこで素敵なハプニングがあった。でその村では毎年イブに子供たちがクリスマス劇をする風習があったらそうですが、ヨセフとマリア、天使、博士なんちゅうのは毎年こう人気の役でして、たくさんの出番もありゃセリフもある、なので大きい子たちが担当していた。一方で人気のない役もありまして、その一つがね、宿屋だというんですね。その旅してきたヨセフとマリアが一晩泊めてくださいませんかってお願いするけれども、ダメダメ、今日は満席で泊まれる部屋なんてないよ、よそへ行っておくれってこう、追い返しますからね、余計にこう敬遠されたんだそうです。でその年宿屋の役になった子は知的ハンディを持った子だった。劇の練習の際、たった一回のセリフを何度も何度もこう言い間違えるわけですね。で周囲も心配をしていたやつで、当日練習重ねて、当日臨むと。で、クリスマス劇ね、イブの夜、日ですか、村の広場に大勢の人が集まって劇が始まった。順調に場面は進んでいく。宿屋さんの場面になった。 ヨセフとマリアがやってくる。一晩泊めてくださいませんか。彼はね、練習通りに言えたんですよ。ダメダメ、今日は満席で泊まれる部屋なんてないよ。よそへ行っておくれ。でもこっからがいつもの劇と違った。ヨセフとマリアが後ろ向いて舞台から降りようとする姿を見ましてね、この宿屋の少年ボロボロ泣きながら言っちゃったんだそうです。宿屋はいっぱいだけど僕の部屋があるよ。僕の部屋においでよ。あったかいし僕のベッド使っていいから。大慌てだったのは裏方で劇のお世話をしていた大人たちですよ。彼のセリフをなかったことにするか、それともそのねセリフを生かすか、裏でジタバタこうしながらね、三人の博士の場面、ヘロデ王の宮殿の場面、羊飼いと天使や星がとかっていう場面が続く中、大人たちは後ろで急いで相談して準備して、とうとうその年の劇はイエス様は家畜小屋ではなくこの宿屋の主人の部屋で生まれたっていう劇になったんだそうです。でこの年の劇はたくさんの人の記憶に残ったそうでね、で同時に多くの人にクリスマスの喜び意味を伝える劇になったっていうんです。イエス様の誕生っていうのはね、僕らのための出来事だったんだ。僕らの人生に、僕らの生活の中にイエス様を迎え入れる話だったんだっていうことを多くの人が再確認したんだそうです。人生ね、生きとりゃそらさまざまなトラブルはあります。頭抱える出来事だって起こります。でもねって、その時に自分の思惑通り、予定通り、理想に沿って生きられるかどうかっていうのが私たちの人生の価値なんではない。どうせトラブルは起こるんだ、だったらその真っ只中でね、困ったなって言いながらも私たちを見捨てることなく共に生きてくださるイエス様を見出すこと、もっと言うならばトラブルの真っ只中で私たちはもっと共にいてくださるイエス様を身近に感じて生きられる。少年が語った僕の部屋においでよっていう、私たちの生活に、私たちの人生にイエス様を迎え入れていく、それは24年を終え25年を歩み始めようとする私たちへの示唆です。僕の部屋においでって宿屋の少年がイエス様を招き入れたように、私たちもね、自分たちの人生にイエス様を招き入れて歩むんだ。その時にヨハネ福音書は私たちにね、明確に告げる。イエス様は今なお私たちの人生、暗闇が起こる時にそれでもなお光り輝き続けてくださる命なんだ、言葉なんだ、力なんだ。イエス様は弱さだらけの私たちを受け止めた上で、それでも一緒に生きてくださる。おめでとう、それがクリスマスなんだ。おめでとう、それがイエス様なんだって。今日私たちは一年の終わりの礼拝を過ごしています。その終わりに、私たちと共に生きてくださるイエス様、そのイエス様に結び合わされた仲間たちと一緒に生きていこうねって、そんなことを確認いたしました。新たな一年に向けて期待を持って歩み始めてまいりましょう。一言お祈りをいたします。天皇父様、今朝私たちは24年最後の礼拝に集いました。先日のクリスマスもそうですが、この一年さまざまな課題と苦労とともにたくさんのお支え導きをいただきましてありがとうございました。私たちが気づいていた御業もあれば、きっと気づかずに、でもあなたの確かな守りの中で生かされてきた、導かれてきた一年でもあったでしょう。今クリスマスを過ぎ、私たちは私たちの人生ともに生きてくださるイエス様がいるんだっていうことを改めて確認いたしました。どうか新たな年も決して忘れることなく、イエス様を信じて歩み続けるものであらせてください。またどうか、まだイエス様を知らぬ方、信じる決意に至らぬ悩む方にも、あなたと共に生きることの平安、希望、喜びを確信させてください。一年の歩みに感謝をし、新たな年の導きに期待をし、救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。